おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
平川氏はですね、何が言いたいかというと、世界、この世の中の本性というのは、複雑系っていうことなんですよね。アマゾンで蝶々が羽ばたくと、それがアメリカのハリケーンになるとか、小さな些細なことが次々重なっていって、巨大なことを生み出す。でも、もう日本は江戸時代から言ってたんですよね。こういうことはね。風が吹けば桶屋が儲かる。
ああ本当だ、うん、同じだ。
同じことなんですよ、意味は。
うん。
それから、もう一つが、人間万事採用が馬っていう。何が不幸か幸福かは分からねえぜっていう。リニア的知性の人に今近づいてはいけません。
はい。
ちょっと私 BS で見てて、ちょうどこの平川氏の、あの本を読んでたからなおさらよく分かったんですけども、あ、この人たちが、リニア的バカなんだと思って、ごめんなさい。ただ、あまりにもタイミングが良かったから、はい、これはね、ある新聞社系の知的な、知識人たちが数名集まって、女子アナと一緒に少子化問題を扱ってるんですよ。
はい、
で、2006年をピークとして長期人口減に入った日本を、まあ、嘆いてらっしゃるんです。全員が。うん、とにかくもう間違いなく中国、インド。これにはもう負け続けると、日本は。なぜならばその最大の理由が少子化であると。まあ今流行りですけど、暴動をめくって問題点を明らかにするという、めくりという視聴者を引きつける方法を、使いながら、めくった暴動、その少子化が残す問題として、民主党の少子化担当大臣の変遷が挙げてあるわけです。
うん、
ですから、こういうことやってるから少子化が進行してるというふうに嘆いてるわけですね。うん、
はい、
そして、横におられたとっても綺麗な若き女子アナが、私たちが望むものは安心して子供の産める環境が整った。うん、そういう社会で子供を産むこと。これを政府が満たさない限り日本の少子化は収まらないだろうっておっしゃるわけですね。ズバリ平川氏もこの少子化の問題を取り上げてらして、ちょうどそこのとこ読んでたんですね。
はあ、
日本史を紐解いて、いつあった安心して子供が産める時代が、
はい、
安心して子供が産めない時代がずっと続いて、一回も減ったことがないんだって。
うん、
で、一番高くなったのが、戦後の食糧難の時に、日本中の女たちが次々に妊娠して、俺たち団塊が生まれたんだよ。
うん、
ということは、
はい、
安心して子供の産める環境なんか整ったことは一回もないんだ。
うん、
ね、少子化をこう問題視すると、一体なぜ少子化なのかということに関しては、わからないんですよ。複雑系なんですよ。うん。だから、少子化という問題に関して原因と結果、これはこうすればこういうふうにして子供が増えますよっていうことは、軽々に発言できないんですよ。あるいはフランスの例を持ち出したりなんかしても無理なんですよ。
はい、
だって現実に産まないもんね。
うん、
で、おい、平川氏がすごいなと思うのは、やっぱり女性たちのが、その集合的無意識を持って恐るべき予感を持ち、懸命に肩を組んで今日本で下げてるんだろうと。
いや、おっしゃってることすごいよくわかります、俺。
ね、
はい。
で、アダム・スミスの言ではないけれども、人間は思っていたことと違うことを実現してしまう動物なのであるという。ここから発想していこうよという。あ、時間いっぱいになってしまいました。この続きまた明日のまな板の上で。